じゃあ、ですね、始めますね。ヨハネによる福音書の21章を開いてください。ヨハネによる福音書の21章で、18節と19節をお読みします。はい、21章の、18節と19節をお読みします、ね、よろしいですかね。まことにまことにあなたに告げます、あなたが若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさいとですね。一言お祈りします。天のお父様、このヨハネのこのにある言葉から、これからこの若さについて、この見ていきますけれども、その世代にある、この神様が見ておられる、この思いを、この、この探っていきたいと思いますが、神様どうか聖霊様が今ここで導いてくださって、そしてこの私が話す後も、この一人一人の、この与えられたものを本当に分かち合ったり祈り合ったりする中で、主よどうぞ、このあなたの御心がはっきりと示され、そして私たちが、あなたのご計画を知りながら歩んでいく生活へと変えていってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、今日のキャンプのテーマはですね、そうですね、キーワードは、若い世代ですね。若さにおける、ちょっと逆説的なんですけど制約ですね。制約ですね。普通若い人は自由だっていう思いがあるじゃないですか。けれども普通ね、こういうなんかキャンプのテーマっていうか、このキャンプのことをすると、まあ大体種本っていうか、こうなんかちょっと頼りにできるようなね、こう誰かこう有名な説教家が言ってたりとか、まあそういうものがあるんですけど、全く今回はないんですね。僕は20代の頃過ごして、そして今はまあ47なんですが、ここまで生きてですね、こうずっとこう聖書と向かい合いながら、この見てたものをですね、こう示されたことをこう分かち合っていきたいと思っております。でそれで、ここのイエス様がペテロに言った言葉が、とてもこうまさにここだなと、この思って、ここからいろんな聖書の人物を取り上げていきたいと思います。この世間が考える若さですね、そしてイエス様の見る若さの違いが今ここに現れています。でここでイエス様がペテロに対して語られたのが、この背景ですね。ペテロがイエス様復活された後ですけれども、ガリラ横で漁に死に行くと言った時ですね。で彼が漁に行くって言ったから、他の人たちもじゃあ漁に行こうっていうことになって、夜何一つ取れなかったと。で夜が明けたらイエス様が岸辺におられて、何か食べるものはないですかと、その時は弟子はもうその言ってる人がイエス様だって分からなかったんですけれども、そして何も取れなかったって答えたら、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますと。そしたらもう大量だった。そしたらペテロが叫んだわけですね。主ですって言ってですね。そしてみんながこの船で動いて、でもペテロだけはそのまま飛び込んでですね、泳いで行ったと。そしてイエス様がちゃんと炭火で魚を焼いてパンも用意しておられるのを見たわけですね。で食べた後に、であなたはこれらのもの以上に私を愛しますかって言ったんです。新改訳ではこの人たち以上に私を愛しますかとなってますけど、ここはギリシャ語を見るとですね、どっちにも訳せるんですね。この人たち以上だから、つまりこの人たち以上に私を愛しますかっていうと、彼らがあなたを見捨てても私はずっとあなたについていきますっていうね、そのことを思い起こすような言葉ですけれども、これら以上にっていう言葉を使ったら、その目の前にある魚かもしれないわけなんですよね。だからこの漁をすること以上にあなたは私を愛してますかっていうふうな意味合いもあるわけです。で 愛してますとペテロは答えるんですけれども、イエス様はそのために私の羊を飼いなさいとか、私の子羊を養いなさいとか、そのまあ職業飼いですよね、この今まで漁をしてたんですけれども、羊飼わなきゃいけないっていうですね、そのことをこう3度も言ってですね、そしてペテロに対して今この言葉を言われたわけです。だからペテロにとって漁をすることは自分の歩きたいところにあることです。自分の行きたいところに行くことです。漁をする。ですね。で、この帯を締めてって書いてますけれども、ね、自分で帯を締める。当時は、この布、いわゆるワンピースだね。簡単に言うと、当時のね、じゃ女性じゃないよ。ほら、当時の服装を見たら、これ全部一つでしょ。服がねワンピースになってて、でも動くときに戦争したりとか、あとなんかこういろいろ仕事しなければいけないときっていうのはこれまくり上げるわけですね。でそしてこれ帯を締めると、帯を締めてこの動きやすくなると、だから結局は行きたいところに行っているというね、行動している。でこれが、彼の人生だったわけなんです。でけれどもですね、ペテロの人生そのものがですね、もうそれはうまくいかないっていうのは分かったはずなんですね。全く似たようなことが、ペテロがイエス様についていた時に起こったからです。ですね。イエス様が教えを、もうすごい群衆がバーっていたから、ちょっと船に乗って、岸から、この海から、というかガリラ湖か、湖からこうお語りになっていた感じで、そして深みに漕ぎ出しなさいと言われて、そして一晩中取れなかったけれども、でもお言葉ですからやってみましょうと言って下ろしたら、もう本当に船が沈みかけるぐらい大量になって、それで私は罪人です、私から離れてくださいとこう言ったわけですよね。で、怖がらなくてもいい、私は人を、取る漁師にしようと、このように言われてこの生活をしていたにもかかわらず、そこに今またイエス様復活された後でさえもがこの戻りそうになってしまったわけなんです。でイエス様が改めてペテロをこの福音を伝えるときに、働きに、教会を立て上げる働きにこう任命されたわけなんです。ですね。ですから彼がしたいことを行っていく、これが若いときはそうなんだってこう話をしているわけです。そしてさっき言ったように、羊飼いになりなさいと、こう今までしたかったことをしていくわけではないものをこのやっていくようになると。でイエス様に言われたことを応答して、それについていって従っていくことを、年を取ってからとこうイエス様が今ここで言われてるんですけども、自分の手を伸ばしですね、だから自分で今まで腰に帯を締めてたわけです。だけどこう伸ばして、そして他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きますと、実際に彼は十字架に最後、これ文字通りですね、十字架に連れられていくんですけれども、これ聖書には書いてませんけれども、どういう状態かっていうと、私は主のように死ぬに値しないものだと、私の主人のようにね死ぬ、じゃあ逆さにしてくれって言って、逆さで十字架の貼り付けになって殉教したという、こういう言い伝えがあります。でこのように年を取ることが自分の望んでないところだけれども、そこに連れて行かれるということなんですね。で私がクリスチャンになったのが19歳の時です。でここの箇所を読みました。それから間もなくしてですね、これ聖書通読をしてって読んでって、いやー年を取るってなんか制約受けてやだなってこう思ったんですね。なんかどんどん置いてったら、やりたくないことどんどんやっていくようになるのかで、そういうふうに読んでしまったのが間違いでした。若者の方が自分のしたいことをしているようで、実は制約を受けていて、年を取ることによって自分のしたくないことをでも任せていくことによって、かえって自由にされていくという、原則が分かってきました。でペテロのことがあります。彼が地上にこの歩んでいるこのイエス様に従っていた時は、30代だったのかな、ね、こう若かった、比較的若かった。でイエス様があなた方は私の家につまずきますと言われた時に、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどと決して申しませんと言ったわけですよね。でも霊は燃えているが、あるいは心は燃えていても肉は弱いのですと、 そうですね、本当は一緒に死にたいと思っていたのにもかかわらず、あなたはイエスの仲間でしょうとこう言われただけで、3度あんな人は知らないと否んだわけです、イエス様を。だからペテロは自分が強くしたいと願っていることがあっても、肉の制約を受けてそのしたいところが憎んでいることを行ってしまったわけです。で、晩年のペテロはどうでしょうか。で、晩年のペテロについて、本当に死ぬ間際のペテロについて書いてあるのが第二ペテロです。彼は、さっき言った殉教する手前であの手紙を書いてるんですね。で、こう書いてます。第二ペテロの1章の13節と14節ですけれども、私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエスキリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからですと。この幕屋というのはもちろん肉体のことです。肉体から離れる、この自分の体を幕屋と言って、もうその肉体におけるしがらみから離れているんですね。そしてもう牧会的な思いになって、あなた方をまた、もうあなた方は知っていることだけれども、この奮い立たせてですね、本当にその中で生きていくようにって言って、全くこの神様のに言われたあの牧会ですね、この羊を飼いなさいということで自由にされていたんですね。若かった時よりはるかに超えて自由に生きてました。まあ、最近ですね、あの私が少し気に留まった人で、あの久米さゆりさん、皆さんご存知ですかね。久米さゆりさんご存知、じゃあ逆に知らない人、お、知らない、これは驚き、もうのき、三種の木です。マジ久米さゆりさん知らない。今はちょっと話題になって婦人公論にも出てくるぐらいの人ですけれども、彼女は結構今話題になってきて、こう世間でも話題になってきてますね。というのはですね、1979年、異邦人という曲でレコードが140万枚売れたんですね。大ヒットでした。で、その時、久保田早紀という名前で、出てて、で、それだけの売れっ子だったのに、芸能界をなんと5年で辞めてしまったんです。で、その後に信仰を持って、洗礼を受けて、神学校に入って、自らをミュージックミッショナリー、これ音楽を通してこの宣教、福音を宣教、あの福音を語り継いでいくという、まあ、奉仕を今でも続けているんです。もうずっと長いこと続けてます。で、今還暦1年前ですね、59歳。だけどこの頃になって、この一般 この NHK にも出るし、毎日新聞にも出るし、婦人公論にも出るしっていう感じで、あの取材を受けているんですけど、毎日新聞の彼女を取材した記事の題名がかっこよかったんです。人生は夕方から楽しくなる。意味わかります？夕方から楽しくなる。もう還暦ですよ、あと1年 で夕方って言いやらしてるんですけども、それから楽しくなると。で、異邦人が大ヒットした時は20歳そこそこだったんです。で、40年経った頃の方、今が本当に楽しいというふうに、まあ、彼女は、まあ、言えているんですね。で、この NHK の番組ですごく興味深いあのことを彼女は話して、本当に僕もおーっと思ったんですが、ちょっとこの YouTube で調べると、彼女がちょっとこう10年後の彼女だったら20年後の彼女出てくるんですよ。この一般のテレビに出てくる彼女が出てくるんですけども、まあ、その時を見てると、異邦人そのものを嫌がってるんですね。嫌いなんですね、正直。だってその救われる直前に歌ってた歌なんですね。で、やっぱりこの自分が芸能界に合わないってことが、だから普通だったら苦労して芸能界でこう上り詰めるって感じなのに、ちょこっと普通にこう音楽が好きな人がシンガーソングライターなんだけれども、こう作ったら大ヒットしてしまって、もう超有名な人たちの前でこういる。で、そこで自分はこう、なんていうの、そこに合わない、ハマらないね。で、それでやめてしまったわけなんですね。だから、自分としてはもうそれは本当にもう私の、その自分っていうかな、ではないから、本当にこの小坂忠さんにこうアドバイスを受けて、ティッシュペーパーのような歌を作るんじゃなくてって言われて、でそれでこの福音伝道っていうかな、福音についての歌を歌い始めたわけなんですよね。 だからやっぱ自分にとってはこの異邦人っていうのはこうマイナスのイメージ、否定的な感情がありました。でそれもはっきり分かるんですね。歌いたくないっていうのもありありと分かってしまう、その昔だと。だけど今になってですね、不思議なのは異邦人っていう言葉、日本語そのものが普通使われない言葉なんですね。使われないでしょ、日常会話で。だけど聖書には100回200回出てくるんですよ。で異邦人っていうのは神を知らない人っていうのがこの霊的な意味であるわけですよね。もちろんユダヤ人ではないっていうのがもともとの意味ですけど、神を知らない人々っていう意味ですね。で、それでこの異邦だから引き離されてる、この神の世界から引き離されてるってこう意味合いがあるわけですよね、この異邦人の中にね。で自分の人生を振り返ると、この芸能界でも合わなくて、でミュージックミッショナリーって言っても牧師や宣教師でもなく、なんかちょっとこう合わないっていうかね、キリスト教の世界の中でも。で異邦人という言葉を使って歌っていた時は全然クリスチャンでも何でもなかった時なんです。でも神様がもうすでにその時にこの言葉を与えてくださって、私の人生のことを表しているものを与えてくださっていたと。だから上手に付き合って生きなさいと言われているような気がするってこう言ってたんですよね、うん、で今は教会の中でも結構異邦人歌ってくださいってこう言われるから、だからこう歌って、でもそこでも自由にされてるんですよ。まあ、ではその嫌なこう歌いたくないってこう嫌な感情があったんですよね。それから自由にされたいと思ったわけでしょ、異邦人から。でも今は異邦人を歌っていても自由なんですよね。だからそういうそのこのなんていうのかな、世の中とそして神様の世界が見ている若さにこうすごくこうなんていうのギャップがあるがゆえに、私たち自身もこう悩んで、クリスチャンになっても悩んでしまうんですよね。で特に昔だったらこの家父長制度っていうのかな、このお父さんが一番偉いというね、まあ、それもあったんだけど、それが壊れてしまって、もう世界もう日本だけじゃなくて世界共通 に人生の頂点は20歳みたいなね、まあ、そういうなんかこうある。そしてそれからは衰えていくみたいな、どこかでそういうのを教えられているんですよね。で何とかして20歳の時の若さをいかに保っていられるかというのを競い合うようになっているんですけど、聖書は老いていることに対して非常に積極的なんです。例えば箴言の20章の29節で白髪について、若い男の光栄は彼らの力、年寄りの飾りはその白髪。でもどうですか、日本語の日本人日本語の中でね、ああもう白髪になっちゃったって言ったら全部否定的でしょ。でも聖書では飾りだって言ってるんですよ。そして箴言の16章の31節で、白髪は光栄の冠、それは正義の道に見出されると。でなんでかって言ったら、主を知っていくっていうのはね、これもう一生かけて知っていけば知っていくほど若返っていくわけでしょ。第2コリントの4章の16節で、このたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますと。このような神様の見方がある。でこの年老いたソロモンが書いたのが何ですか。ソロモンで、ソロモン3つ、なんだ、ソロモン自身が書いたのは2つか、半ばに書いてるのが箴言ですね、今読んだ。で晩年に書いたのが伝道者の書なんです。で彼はずっと虚しい虚しいって話をしてるんですけど、最後のところで12章の一節ですね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。でその前に彼は赴くままに、若い者は自分の赴かに、心の赴かに自由にやってみろと。けれどもその後でこういう喜びのない年月が来るんだよと。だからそういうふうになる前にですね、創造主を覚えて、結局何かと、結局のところって言って12章の13節で、もう全てが聞かされていることだ、神を恐れよ、その命令を守れ、これが人間にとって全てであると、こう言ったんです。神を恐れて、そしてその命令を守れ、これが人間にとって恐れだ、全てだと。でこれ神を恐れるということについては最後に結論の方でお話しますけれども、もっと詳しく。だから今ここまで話しているとですね、なんか皆さんを除いて、なんかこのまっすぐにあるこうなんか励ましのようなねメッセージになってしまっているんですけれども、まあでもね、そうではなくて、 やっぱり人生というものは一体何かっていうのに神がどう見ておられるかっていうことをありのままに見ることによって若さというこのものに世代に対する挑戦でこれ見心に従って応答していくことができるんじゃないかなと思うんですよね。だから時を経るごとに新しくされていって死を知っていくことによってこの主との歩みの中でこの神様のご計画がこのどんどんどんどんこう見えてくるんですよね。だけれども若い世代っていうのはその渦中にいるんですよね。渦中にだからこのこもっと見たら後知恵であこういうことを神がお考えになってたんだなっていうのが分かっているんですけども、その渦中にいる時っていうのはこれは本人にとってはもう理解をもう断然超えてしまっている。なんでこんなことにならなきゃいけないのかと、こういうふうになっているはずなのに正反対のことが起こっているということを経験していくわけなんですね。でその代表的な人物を、まあ、聖書の中で見ていきたいと思います。一人ヨセフ、一つ目ね、ヨセフ、ヤコブの12人の息子の一人です。17歳ですね。17歳の時にすでに自分がどうなるかって分かってたんですよ。神様の賜物が与えられて証明が与えられてたんです。それ何かって支配者になるってことなんです。お兄さんがこう自分にお辞儀をしているっていう夢を見たわけなんです。すなわち畑のこの束ですね、このピョンピョンピョンピョン飛んできて、そして自分の前でこうお辞儀するわけですよ。でさらに太陽が、星と一緒に11の星と一緒に自分を拝んでるって書いてある、ね、そういう夢も見たんです。太陽っていうのがヤコブお父さん で月っていうのはお母さんのことですね。でみんなが自分を拝むと、それで兄が妬んでそれで彼を穴に投げ入れたけれども、まあ、殺すことはまずいと、このルベンが言って、それであのユダが、この奴隷として売ろうってこう言ってね、奴隷に売られたわけです。で、エジプトにですよ、この外国に。でポティファルの、パロに仕えるこのポティファルですね、侍従長の家で仕えて主人にも気に入れられたのに、妻が寝ておくれとこう言い寄ってきたんですね。で彼は逃げた。で逃げたその時に外れたこのコートっていうかこの上着ですよね、上着を証拠、逆証拠に使われて私を押そうとしたと、その主人の妻を押そうとしたと。でそれで牢屋に入るわけなんですよ。しかし彼には賜物が与えられてた。この管理する賜物というか知恵の賜物が与えられてた。その牢屋の中でもなんと看守に信頼されて、鍵も全部ね、預かって出てもいいよね、もう自分で簡単にパパパパって出てもいいけども、全くそんなことはしないでちゃんとこの一人一人を見て様子を見ながらね。そしてその時に夢を見た二人がいて、検察官長とこの料理人ですね、これパロに仕えている二人ですけれども、どっちも夢を見たからヨセフは解き明かしをしたんです。そしてこの、パロの元に戻ることができるこの検察官長ですね、このブドウ酒とかをこう捧げるこう王に持っていく人ですよね。でその人に、私はこんな悪いこと実はしてないんだと、このエジプトに行っても兄にこの売られてきたものであって、そしてここに牢屋に入っているのも私は何もしてないから、どうかあなた様がこのパロのところに戻ったら私のことを言ってくださいって言ったにもかかわらず、2年間何も起こらなかった、忘れてたんです。ところがその時にパロが夢を見ました。夢を。でその夢っていうのがエジプト、いや世界をこの左右するような夢だったわけです。7年間の大豊作と7年間の大飢饉でした。でその夢が分からなくて、で今ほらもう言っちゃったけど答えを、夢が分からないってこう言ったから、この宮廷中みんながこう騒いでですね、その時に検察官長が思い出した、あ私は罪を犯しましたと、本当は言うべきだったのに忘れてましたと、ヘブル人、このヘブル人の奴隷がね、あそこに牢屋に入ってくる、彼は夢を、私の夢を解き明かしたんですって、そしてこれ出されて、そしてヨセフは解き明かして、解き明かしただけじゃなくて、王様な最初の7年間に全部この備蓄をしておいてくださいと、でそれを管理するその行政官を立ててくださいってこう言ったんです。そしたらパロが、こんな神の霊がいる人はいない、お前がそれをやるんだって言って、 私があなたより優れているのは王権だけだと、王だけだと、で全部の権限を与えると、こう言って彼は総理大臣になったわけですね、エジプトの。でそれが神様のご計画の目的ではなくて、実はそこからがストーリーで、飢饉がカナン人の住むところにまで及んで、それでヤコブの家がご飯が食べられなくて、それで買ってきなさいと言ったところで兄たちがエジプトに下っていったら、そこにいた、お代官がヨセフだったということですよね。で、この本当にこの兄たちは大丈夫なのか、この自分の弟でありベニヤミンをちゃんと見ているのかとかですね、こういろいろ気になっていろいろ試していって、そして、この最後にユダがですね、ベニヤミンのために取りなしをしたのを聞いて泣き崩れて、私はヨセフですと答えたんですよね。でそれで呼び寄せたわけです。飢饉がまだこれから続くからって。でこのようにして彼は神様が私をエジプトに遣わしたんだ。このイスラエルを救うご計画の中に自分は入れられていて、あなた方は私の悪を図りましたかと兄に言って、しかしこれは神が私を遣わしたからなんだよって。でそして完全に許して兄たちを和解をしたわけです。でこれが彼、神様のこのご計画であって、で当然ながら17歳から30歳までの十数年間ですね、自分がなんでこんな目にあったのかさっぱり理解できなかったわけです。モーセもいます。彼も似てます。パロがイスラエル人を苦しめて、ついに男の子を、この赤ちゃんをですね、ナイル川に投げ入れろという命令までが出てですね、しかしモーセはなんとかこのお父さんお母さんが隠してですね、カゴの中に、そしてナイル川のところに浮かばしていたら、誰が見つけたかって言ったら、なんとパロの娘が見つけたんです。でパロの娘が自分をこう養子にしたわけですよね、モーセを。そして育てて40歳ですよ。もうこれで静かバリバリ40歳だよ、ね、そしてパロの養子になってんのよ。これでイスラエル人を救えると思うじゃないですか。思うでしょ誰でも。ところがイスラエル人いじめられてるのを見て、そのエジプト人を殺してしまって、で土に埋めたんだけれども、今度はなんと厄介なことに、イスラエル人同士で喧嘩しててこう虐げてんでね、同じイスラエル人を。でこういうのおかしいじゃないかって言ったら、いやあなたあのエジプト人にしたように私にもするんですかって、もう殺しちゃったことバレてて、でパロが殺そうと思って、もう怒って殺そうと思って逃げたわけですね、辛うじて。トラウマだよこれ、トラウマ。40年間このあと40歳から80歳まで単なる羊飼い。その時にあなたはエジプトに戻りなさいって言ったんです。誰が従うかですよ。で確かに何回も何回も言い訳を言って、まあ、神様の手前だからなんかいろんなこう上手な言い訳言うんだけど、最後にね本音言って行きたくありませんって言ってねでそれでもう神様ちょっと怒ってアロンじゃあ連れてくよって一緒に行って、お兄さんも。でそれで戻ったんです。でそれからイスラエル の, あの出エジプトが起こって、彼はこの神様に用いられたわけですよね。その時には一人 の, イスラエル人も救えなかった。40歳の時にこのパロの宮廷にいた時に、もう羊飼いであってもう何にもない、何でもない男になっていた時に、おじいさんになっていた時に、もうイスラエルエジプトの精鋭部隊を航海の中に沈めるというところまでやって、何百、その時200万人300万人いたであろうイスラエルの人たちを救い出したわけなんです。全く理解できない、神の証明を受けていてこのはずなのに、正反対のことが起こるわけなんです。ダビデもそうでしょう。もうだんだん分かってきたんですよ、パターンがね。ダビデはゴリアテと戦って勝利してサウルの下で使えるようになってから、サウルがダビデを妬んで彼を殺そうとしたわけですよ。衆徒から、囚人であって衆徒ですよね、このミカルと結婚したからね、衆徒から命を狙われる身となったんですけれども、サウルはもう薄々分かってる、自分が王位につくべき人間ではないっていうこと、サムエルから言われてるから、退かれるって多いから。でダビデは逃げているのに、歴代史第一を見るとなんか見た目に感動を受けてね、こうついてくる人がいるんですよ。こう逃げてるダビデについてきて、アビシャグって覚えてますか。アビシャグがですね、このダビデが怒ってこのナバルだっけ、この もう怒って殺そうとして、ね、仕返ししようとかって思った時に、その奥さんであるアビシャグが来て、この彼はもともと愚かな人間ですからって言って、これなだめてですね、そしてあなたが王様になってることは分かってるんですと。その時にこの事件が、そのナバル事件、こう彼を殺したっていう事件があなたの心に後で傷にならないようにって、もうその時にもうダビデが王様だっていうことを言っちゃってるんですよ、アビシャグですね。そしてダビデが逃げているうちに、このサウルを捕まえて殺すことができる、この機会が2回も与えられて、2回目にね、このサウルが2回も救われているわけですよ、ダビデに、ね、本当は殺すことはできるのに、ダビデが。でその時に、あなたが確かにイスラエルの王となるとこう言ってるんです。そしてサウルがペリシテ人との戦いで死んで、ダビデはまずヘブロンで王となって、ユダ族の中から王に選ばれて、そしてサウルの息子のイシュボセテが北このイスラエルの方ですよね、まあ、ずっとこう内乱が続いたんですけれども、このイシュボセテが殺されて、イスラエルの方が、このどうかダビデ様あなたが王様になってくださいって言って、統一イスラエルですね、ヘブロンにおいて30歳で王となって、40年間この今度はエルサレムに移って王となっていったわけなんです。でダビデは若かった時はサウルから命を追われる身だったんです。だから詩編の中に気が狂うようになって叫んでいるダビデの詩編が多いでしょ。本当に今で言ったら何だろうね、もう精神病にかかっておかしくない状況ですよ、全然ね。ね、詩編皆さん読んでますよね、すごいでしょ。あれ呪ってるのもあるし、でもそれは神様に叫んでるんですね。その人に仕返ししないで、神様に全部任せている祈りですけれども、で最後にイエス様ご自身が、そのよくよく考えると、交渉外って何歳の時ですか。はい、皆さん何歳ぐらい。30歳ぐらいでしょう。いやまだ年取ってるよ、30歳ぐらいって言ったら、でももう近づきつつある人もいるし、近づいてもうそれでもいるしねえ、若いですよ。で神の御子であるにもかかわらず、敬われずに蔑まれて、砲を撃たれて、夢中にあって、釘を撃たれて、十字架につけられて、イエス様も苦悩しなかったわけじゃなくて、苦悩されました。我が父をできますならば、そのこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと。まあ、彼にとって一番辛かったのは、何て言ったってあれですよ、父なる神から見捨てられることですよね。この杯っていうのは怒りの杯、神の怒りの杯です。罪に対する怒りです。でそれによって神から引き離される、我が神なぜ私をお見捨てになったのですかっていう、しかしあなたの御心のままにしてくださいとこう祈られたわけなんですね。ある意味でこの若い世代の代表者と言ってもいいでしょうか。だからこのヘブル書には面白いことが書いてあって、キリストは、5章の7節8節あたりですけども、キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなる。学ぶことをされたんだイエス様って、これびっくりするんですね。この箇所、イエス様神の御子でしょ、学べないじゃん、全部知ってんだから。でも人となって、あえて、そして人であるからこそ従順っていうのだから、分からないけども従う、ね、分かんないけども言われてるから従うわけでしょ。でそれを学んで全きものとされたと書いてあります。でこのようにして理解できない期間があるっていうことを今見てきましたが、このね、普通世の中だと、この若者っていうのは望みがあって期待があって、それを自由に全うできるから若々しいんだと、素晴らしいのだと、こう世が教えてくるんですけども、まあ、それは違うと。で今度は逆にですね、少しそういう予的っていうか、世から見たらこのいろんなものがあった、この若々しいっていう人が最後には台無しにしたっていう例を見ていきます。今度逆のタイプね、今ダビデ、ヨセフ、モーセ、イエス様ご自身だけども、今度はそれ逆です。で先ほども出てきたサウルがそういう人です。彼は美男子だったんです。イケメンだったんです。背も高かった。で最初見ると横柄な人間ではなかった。アモン人の戦いの時に神が御霊で満たして勇敢に戦いました。彼をバカにする人もいましたけれども許してあげました。 でもですね、このその後のストーリーを読むと、このなんかね、なかなか自分に兵士たちがついてこないというこうなんかストレスっていうか、こうイライラになってきたんですね、彼ね。それでなんと勝つまで食うなっていうね、精神論、これ愚かなんだよね。もうしっかり食わせなきゃ。でもね、この頃は本当に良くなって、僕今滝流行ってるじゃないですか。なんか話の中にずれちゃうんだけど、これ原稿にも書いてないんだけど、私は滝やったんですよね、中高の時にね。あの時はなんか地味でね、なんかこうダサいっていうスポーツだったんで、今だとみんなね、あのもうすごいでしょ、ね、活躍してるけど、あの時精神のど根性でね、あの星龍馬の世界だって言っても分かんないからとにかくだけど今はすごく科学的です。すごいもうよく分かってます。でね、楽しんでる、こうやってる時にで、キャピキャピやってるじゃん、あの女の子たち。あんなの許されなかったもん、昔はね。えで、なんでこの話してるかっていうと、なんだっけ、ああ精神論でやってたわけ、サウルは精神論で。だけどあのヨナタンが信仰によって動いたんだよね、動いてくれたんですよ。そして何をやってるんだと、今ペリシテ人に勝てるんだと、今ほら俺が目ギラギラ輝いてるだろ、蜂蜜食べたからって言って、ね、でそして、なんとこれで勝った後にサウルが、お前は誓いを破ったから殺すってこう言ったわけですよ。でもう他の人が何とか止めて、それが防げたんですけれども、どんどんどんどんおかしくなって、今度は祭司しかできないようなことを、祭壇で生贄を捧げることもやろうとした。あとアマレク人を聖絶せよって言ったのにもかかわらず、生け捕りにして王、その、あのアマレクの王をね、そして家畜を最良のものを残しておいた。だから最後にあと記念碑も作ってるんだよ、サウルって名前書いた記念碑も。でこの最後にサムエルはこう言った、背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。彼は最後のペリシテ人との戦いでなんと魔女を読みます。文字通り偶像礼拝やりました。若い時にあらゆるものを持ってたんですよ。にもかかわらず最後失って、最後全部失ってきました。もう一人ソロモン、若い時に主から知恵を与えられ富も与えられましたですね。素晴らしい祈りがあるでしょう。若い時に王様になったから、何を願い、あなた欲しいもの何でもいいからあげるよって神様に言われたら、ね、知恵をください、判断力をください、こんな本当に多くの民をどうやって私が治めることができます、裁くことができましょうかと。そしたらあなたはね、長寿を求めないでね、富を求めなかったと。だから私はその判断する力を与えるよと、それに加えて富と誉れもあなたに与えようと。それも主を愛したって書いてあります。ダビデの掟にし、ダビデのように歩んでいったって書いてあります。しかしあまりにも多くの知恵と富が与えられていたので、主ご自身のものを愛する、主ご自身を愛していくっていうのがなんか分かんなくなってきたんでしょうかね。最後は重税を住民に課すようになって、女をたくさん愛して、700人のあれかな、そばめかな、300人の妻かな、ね、で彼の心が主から離れて、最後はおじいさんになった時に、で女たちに向かって、その異邦人の女たちの神々の宮をエルサレムの周りに建て始めた。で最後に書いてあるこの第一列王の11章の6節には、主に従い通さなかったって書いてある。この従わなかったんじゃないですよ、彼は従ったんですよ、従ったんだけど従い通さなかったんです。でこの本当興味深い2人です。サウルの場合は問題は何かっていうと、メシが初めから分かってなかったんです。神から何に召されているの、王のふりはしていました。ふりはしてたけども、主から何を命じられて言われているかっていうことが分からなかったんです。真面目な人だったんです。でも、主から言われたことを行っていくという単純なことができなかった。これが致命的です。だから、そういう人ってかわいそうなんですね。年を取れば悲しみが増えて、喜びがなくなっていきます。飯を知る、ビジョンを知る、自分に何を神がされているのかっていうのをこう見ていく、知っていくっていうのは、これ本当に死活的ですね。そしてソロモンの場合は知ってたんです、自分が王となる。だからかなりうまくやってた。問題はその飯に最後まで忠実じゃなかったんですね。 途中で思い患いが来て、そして道を外してしまった、忠実であるということが大事です。ということで、そのソロモンがですね、最後に言った言葉、主を恐れることが全てだと言ったことを考えてみたいと思います。まあ、箴言に書いてるあそこかなと思うんですね。有名な言葉ですね、3章の5節と6節ですが、心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとですね。分からなくても言われたから行う。イエス様のお父さんである、まあ実際のお父さんじゃないけどね、ヨセフですね。でマリアが、いいなずけのマリアが妊娠したことが発覚して、晒し物にしたくなかった、これつまり石を投げて死刑にするということですね。晒し物にしたかったのに内密に去ろうと、これ離婚しようと、離婚状出してね。で本当に苦悩したと思います。どうですか、婚約してる相手が他の女と付き合ってたって、まああとは他の男と付き合ってたって、妊娠まで、まあ男の場合妊娠できないけど、ね、妊娠までしてるって発覚したら苦しむよね。しかし御使いがやってきて、名をイエスと名付けなさい、彼がこの民を罪から救ってくださるんだと、恐れることはない、これ聖霊によって身ごもったんだからって。ですぐにマリアとおそらく結婚したんでしょうですね。そしてなんと生まれるまで夫婦関係を持たなかったんです。超従順、よく考えてみなさい。信じられないよ。だってそんな言われただけでね、どうやってそこまで従順になれるのか、見てないですよ、ただこう来ただけで。でも彼はもうそれに従順になって従っていったんですね。だから今こうやって後知恵で私たちがこうやってマタイによる福音書を見てもね、おおすごいストーリーだってこう思うんですけども、聞いてる本人はたまったもんじゃないですよね。全然わけわからないですよ。けれども神から見たら、また他の人が見たら、あまりにも麗しい贖いの、神様の贖いのストーリーになっているわけなんですよね。そのヨセフもまあこの時は若かったですよ、ね、子供結婚するぐらいですから、結婚の適齢期の時に彼はねこういう言葉を受けて、そして従っていったわけなんですよね。ノアもそうだったし、この箱舟は作りなさいって言った時に作ったんですよ。全然雨も降ってないのにね、アホかですよ本当に。そんな作ってたらバカかですよ。で箱舟に入りなさいって言って、入ってから何も起こらなかったら本当にやばいやつですよ。袋叩きになって殺されてもおかしくないじゃないですか。そして僕引いてったんですよ。1年経ったらもう出ようとかって、もう完全にかなり引いてんですよね。もうあの水が引いてね、洪水からの、でも出ないでね、普通だったらもうなんか最初は出ちゃうね、バーンってね。だけれども主が語られた時に出なさいって言われた時に1年ちょっと経ってから出たと。でこういう主を恐れる、まあ、生活ですね、それがこの若、まあ全てね、年取った人もそうだけれども、若者に与えられた制約でありかつチャレンジであって、っていうことですね。大体これで終わります。で、まあ、次のセッション明日ですね、テモテへの手紙、1と2を、全体をざっと見ていきます。で彼が若者だったので、この若い世代の中でのリーダーシップっていうのを考えていきたいと思っております。以上です。じゃ一言だけお祈りしますけれども、どうしようかな、ちょっとね祈る時間持ちましょうかね、数分ね、持ってちょっと祈って、それからあれですか、ディスカッションですか、はい、じゃあ私がまずお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に今つぶさにあなたが用いられた人々を見ていきました。主よ、ペテロもみんな本当に同じところを通っていきましたけれども、私たちも本当に同じイエス様を信じています。 どうぞあなたが、私たちが今この受けたあなたの御言葉を通して、今この自分が置かれているところを本当に顧みつつ、このあなたが今語っておられることをしっかりと今受け止めることができますように、どうぞ清め、また祝福してくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。